ゲドさんお疲れ様です。
お疲れ様です。
いやいやいや、長いシリーズも終わりまして収録をしておりますね。
本当に長かったですね。
結構すごかったですよね。
大変なんですよね。本当に。
青森と鹿児島が同じシリーズにあるって僕あんま見たことないんですけど。
すごいっすよね。
はい。
日本、縦断しましたね。
縦断してらっしゃいましたね、皆さん。すごかったですね。
あ、でもこれね、はい、こう、プロレスならではなのかなって思うんだよね、これね。
ああ、そうですか。
ね、だって、他の格闘技とかってさ、うん、一発じゃない。一発の集中力じゃない。
そうですね。はい。
これを、24日間やってたんだって。
24日間やってらっしゃいました。
24日間を、はい、これ、緊張感ずっと維持するっていう、この、持ってき方が、これ他の、選手、競技の選手のメンタルにはないんじゃないのかなと思うんだよね。
独特かもしれないですね、確かに。
だよね。はい。例えば G1 とかさ、はい、スーパージュニアなんかさ、下手すりゃ、シングルで1ヶ月行くわけじゃない。
はい。
あんなの、他の競技ないよね。1ヶ月間、こう、緊張感を維持するっていう、ね、フォーカスしなきゃいけないっていうのは、これ、意外と辛いよね。
意外とじゃなくて辛いと思います。
辛いよね。
めちゃくちゃすごいと思います。
いやー、これ、独特だね、プロレスね。
しかもこう、ペースが実は一定じゃないじゃないですか。うん、野球サッカーみたいに何曜何曜みたいな感じじゃないじゃないですか。うん、バンって移動が一回入ったりとか。
そうそうそ う, そう、は
い。なんかこう、一定ペースじゃないの結構大変そうだなと思いますね。
これさ、多分、抜いたり、入れたりを、このくらい、この期間はこれぐらい抜こうとかさ。
はい。
ベテラン選手はさ、
はい、
なんとなく肌感で分かってるか、はい。で、やっぱり若い選手なんてまださ、初めてこのリーグ戦に出るとかっていう選手はさ、はい、まだ感覚がつかめてないからさ、さらに大変だったな、大変だったんじゃないかなと思う、
ね。めちゃくちゃ大変ですよね。
これだって24日間ずっと緊張感をキープするのは無理に等しいよね。はい、だから、そういうのも、あれだよね、レスラーの、仕事のうちだよね。
そうですね。そうそうそう。しかもちょっと新日本ならではみたいなとこもあるじゃないですか。G1 みたいなやつがあって。
そうだね、
はい、はい。僕なんかいつぞや、竹下選手にインタビューしたときに、うん、G1 というシリーズが最大の敵だったみたいなこと言ってました。
な、それはわかるよね。わ、うん、かるわかる。そうだろうね、うん。その感覚にたどり着いたのはやっぱり、すごいね、うん。
そんなこと言ってました。
そういう感覚じゃないか。乗り切れないんだろうね。はい、わかるわ。
どうでしたか？いろいろ、本当にいろいろ行かれてましたけど、今回は。
いや、そうよ。もうやっぱりもう、まあ一緒だけどね。
あ、一緒ですか。
ちょっとまた腰がさ、
調
子悪くなっちゃってさ。
ええ、
うん。で、サウナにちょっと行き倒したね。
ああ、そうですか、うん。サウナに。
暇さえあれば、サウナ行って、
うん。寒い時に寒いとこ行きましたからね。ちょっと腰には悪そうですよね。
うん、そう。だそれかもしれないね。うん、で、やっぱりね、バスの移動も良くないな。腰にはね。
同じ姿勢ですもんね。
そうそうそう、はい。あれがね、体が固まってね、うん、動き出すときに時間かかったりなんかしてね。サービスエリアついて、バスから出るまで時間かかっちゃいましたね。
あら。
嫌になっちゃうね、もうね。
嫌になっちゃうね、ですが。いやいや。でもなんかこう、ワクワクする、あれでしたけどね。チームでしたけどね。ね、
そうだね。
ジュニアに引き続き。はい。
俺が関わってるチームめちゃくちゃ面白かったよ。
はい。面白かったですね。バタバタしてましたね。
面白かったわ。なんか先シーズンから、俺とヒロムの時から繋がってるよね。
繋がってます、ね、はい。シリーズもですね。
なんかあれ通して面白かったね。
はい、シーズン2感ありました
よ。ね、面白かった、ね。はい、今度ヒロブがやられるってのが見てて面白くてちょっと。
めちゃくちゃ面白かったですね。しかもフィンレイ選手がめちゃくちゃ力強いから、
ね、
引っこ抜いて投げ飛ばしちゃうみたいなのがすごかったですよね。
すごいよね、あいつね。
とても負担の多い、ヒロブ選手にとても負担の多いシリーズで見ました。
俺がやられてる時より面白かったね。
ゲドさんもなんか楽しそうに見えました。
いや、俺もナチュラルに楽しんじゃった。面白いな、こいつらと思った。
めちゃくちゃ面白かったですね。
あんなチーム、なかなかないよね、今までに。 今までに見たことないパターンのチームだよね。はい、
そうですね、うん。なんかめちゃくちゃ斬新でした。
あの、トムとジェリー見てるみたいな、
ね。トムとジェリーみたいでしたね。なんか、あの、カートゥーンですか？カトゥーン、カートゥーンですか、うんね、はい。
それ見合った、
ね、アメリカの、あの、アニメみたいでしたね、う
んはい。トムとジェリーみたいだなと思いながら見てて、はい。面白かった
すめちゃくちゃ面白かったですね。ねまた、ヒロム選手とか表情がやばいんで。
あれ、あれ見るとさらに笑えちゃうよね。
笑えちゃいます。本当漫画みたいでした。
確かに。
あの、ディフェンディングチャンピオンだったんですけどね。
そうだね。
ディフェンディングチャンピオンなんですけど、だいぶ。
威厳が一切なかった
ね。威厳が一切なかったですね。
でも、まあ、むちゃくちゃ面白かったからよかった。
面白かったです、めちゃくちゃ。
下手すりゃ、あの、チャンピオンチームよりインパクト残したかもしれない、
ね。確かに、ね。あの、みんなの記憶には間違いなく残ってましたね。
一番残ったかもしれないね。はい、
今シリーズは、あれですか？あの、ヒロム選手とご飯とか行かなかったんですか？
あ、今シリーズは行ってないね。
あ、行ってないですか、うん、あら。
俺もなんかあの、腰も調子良くなくてね、サウナ行き倒してたからね。もう、なるべくなら、休みは、休みにしたいなっていうところがあってね。はいうん、サウナ行くか、部屋で横になってるかみたいな。
なかなかのシリーズですね。
そうそうそう。はい。それでさ、もう、移動にしろさ、
はい。
もう、こう、休むにしろさ、どこにも行かないからさ、
はい。
時間があってさ、
はい。
なんかこう、音楽とか、
はい。
移動中に聴いてたりとかしてさ、
はい。
それで、こう、70年代とか、
はい。
のが、こう、聞き出して、
はい。
で、クリームとかさ、いろいろ、その辺の、ああ、この辺の今まであんまり聞いたことないな、みたいなので、聞き出して、はい、この時代のもいい音楽いっぱいあんな、みたいな。で、そしたら、知ってる曲がいっぱい、
はい。
スポティファイやってるとさ、
はい。
どんどんどんどん出てくるじゃん。
再生してくれる
んですよ、ね。なんとかラジオみたいな、レジオみたいなのやると、はいどんどん出てくってさ、それ、どんどんどんどん聴いてたらさ、あ、この曲そういえば、ボブ・シーガーっていう人のさ、
ボブ・シーガー。
ボブ・シーガーって人のオールドタイム・ロックンロールっていうのがあって、
はい。
あ、出てきてさ、
はい。
あ、これ、そういえば、ダスティ・ローデスが使ってた。
はぁ、はぁ、はぁ、はぁ。
昔ってさ、
はい。
今はさ、なんか、全部独自の曲に。
そうですね、ちょっと。
独自で作った曲になっちゃったじゃん。
はい。権利の問題とかがありますからね。
俺らがまだガキの頃はさ、
はい、
みんな自分の気に入った既存の曲を。
好きなものを、まあ、流してましたよね。
うん、使ってたじゃない。だからそういえばそうだったなと思ってさ、いろいろ聞いててさ、ちょっと紹介しようかなと思って、
ね。はい。
なんていうのこう
昔の。
そうそうそう。これは誰が使ってたみたいな。
あ、いい曲ですね。はい。
ちょっと、それをまとめて一応来たんだよね。
あ、素晴らしい。ここまたプレイリストですか？
もう、暇すぎてさ。バス移動がむちゃくちゃ長かったもん、今回。ボブ・シーガーっての、オールタイム・ロックンロールってこれ、ダスティ・ローデスが使っててさ。
はい。
うんこれなんかイメージ的にはさ、はい、ダスティローデスなんだろうね。これロックンロールでさ、すごく、サザンロックのテイストのロックンロールで。
サザンロックってどういうあれですか？
ちょっとね、カントリーテイストが混ざってる。
ちょっと混ざってるんですね。
そう、ロックンロールなんだよね。それで、あれで言うとね、本当の、おじさんたちが聴くロックンロールだと思うんだよね。はいそれをダスティ・ローズがチョイスしてるっていうのはなんか。
ダスティ・ローズはずっとその曲なんですか？
俺が見てた時はこれ使ってた、ね。
あ、本当ですか。
うん、
そうですね。今具体的に聴けないのが本当に残念なんですけどね。
そうなんですよね。だから、それを、俺が言うから、
みんな聴いていただいて。
言うから聴いて、
それと、
うん、あ、これダスティ・ローズなんだ、みたいな。
これかけながら聴いていただく。
知らないのかな、聴いてる人たち。
いや、絶対知ってると思いますよ。
知ってるよね。はい、ダスティ・ローデス。
だって、
このね。
コーディのお父さんですかね。
コーディのお父さん。はい、そうそうそう。アメリカンドリームってね、はい。うん。 三信、あの、配管工の息子っていうね。
あ、そういうあれだったんですか。そうそうそう。そういうあれだったんですね。
三信プラマーつってね。あの、配管工の息子っていう、それがあの、はい、キャラクターな
んで、ね、キャラクターだったんですね。あ
の、配管工の息子が、
はい、
あの、プロレスで成り上がって、
はい、
うん、俺こそがアメリカンドリームだっていう、アメリカンドリームっていう名乗ってね。
うん、だから息子はドリームじゃなくてアメリカンナイトメアって言ってるんですよね。
そうかもしれない。
ですよね。うん、あの、コーディーは。
そうだね。
あの、エルボーとかがすごい、もう、代表的ですよね。
そうだね、はい。エルボーとパンチだけで、試合する人
は、
はい。それ以外見たことない、ね。
大体出てくる映像ってそうですもんね。うん、
あの、ダスティローデスで言うと、あの、あれが、喋りがむちゃくちゃうまいっていう、
ね。あ、そうなんですか。
そうそうそう。うん、あの、昔ってさ、あの、試合前にさ、こう、インタビュールームがあってさ、インタビュールームに選手が来るんだよね。
はい。
で、あの、さ、あの、この試合がついに始まるけど、意気込みを言ってくれ、みたいな、はい。その時の喋りがね、すごいんだよね、出すよね。
そうですか。
うん、あの、なんていうのか、独特のテンポでね、はい、あの身振り手振りでね、うん、あれが、お客さんをね、痺れさせるんだよ、ね。指一つで痺れさせるっていうね。だって、あんなただのデブのおっさんよ。
言ってしまえばそうですよね。
それが、あの、
カリスマですもんね。
あんだけのカリスマになるっていうか、それなりの理由があってね。やっぱなんか知らんけど、かっこいいんだよね。
なんか指先の所作とか結構特徴的ですよね。
そうなんだ。なんか、知らんけど、かっこいいんだよね。出せるわけです。オールドタイムロックローってこれ、はい、だから、この、多分、出せるんですが、考えて、俺には
この曲だっていう、
はい。俺の、俺を応援してくれる人が求めてるのはこの曲なんだっつって選んだやつだと思うんだよね。これ、あとはね。
はい。
あれ知ってる？ミッドナイトエキスプレスって映画知ってる？
ミッドナイトエキスプレスって映画はわかんないですけど、あれレスラー？
そう、ミッドナイトエキスプレス。はい、そんで、そのミッドナイトエキスプレスが、その映画のミッドナイトエキスプレスの音楽を使ってた。
はい、
ザ・チェイスっていう曲なんだけど、はい、あれ、FTR っていいじゃない今。
はい、はい。
あれの音楽知ってる？
はい、わかります。
あれ、90% ミッドナイトエキスプレスのテーマよ。
まんまってことですね。
まんまではないんだけど、
もうほぼ
ちょっとあの、音楽が、ちょっとだけ音程が変わってるだけで、基本的には、俺から言わせれば、パクリだよね。
ああ、なるほど。まあでもそれぐらい多分、あの、それで入りたかったんでしょうね。
FTR が好きなんだろうね、はい、ミッドナイトエキスプレスね。
そう、ここであの、口ずさめないのがあれですよね。
ミッドナイトエキスプレス、これあの、有名な人が作ってんのよ、これ。
あ
の、
そう
ですね、映画音楽の巨匠みたいな、あの、ジョルジオ・モロだって、これも俺も大好きだね。で、あの、これ原曲じゃないんだよね、あの、ミッドナイトエキスプレス使ってたのも。
そうなんですか。
ちょっとね、アレンジしてあるのよ。
へぇ、うん、
これだとね、あの、映画の音楽だとね、ちょっと、プロレスに、合わないっていうふうになってるんで、多分ね、ちょっとだけ
変化したんだよね。若干変えたんです
よね、はい。それが多分良かったんだろうね。この曲大好き、俺、
うん。映画音楽でも、まあ、なんか使う人いますよね。
うん、
映画音楽で入る人いますよね。ね、
そうね、はい、うん。昔は多かったよね。
はい。
う
ん、なんかそんな印象あります。
うん、で、あの、ロックンロールエクスプレスもね。
はい。
すごい曲使って、あの、エレクトリックライトオーケストラって知らない？
エレクトリックライトオーケストラ、
うん、はい。イエローっつって。まあまあ、70年代ぐらいかな。60年代、70年代で有名なバンドだけど、ロックンロールイズキングっていうやつね。うん、これ、知らないかな。これ聞かしたい
よ。そうですね。いや、ちょっと僕、あの、一生懸命急いで検索して、あの、聞こうかなと思って
これ、あの、前さ、
はい。
新日本にロックのレイクスペースが、
はい。
上がるって、
はい、はい、ありましたね。
アメリカで。
はい、アメリカ大会で。
それで聞いたときに、俺、あの、絶対この曲にしてくれって言ったんだよね。
あ、この曲で入ってくれて、
うん、この曲に、この曲で入れてくれって、お願いだからっつって。 この曲で入ってたよ。多分、みんなロックンロールエクスプレスなんて、ね、あんまり知らないんだろうけど。
まあ、あの、うん、世代があれですもんね。そうそうそう今の、今のあの、
ロックンロールエクスプレスが あるんだったら絶対この曲にしてくれって言って。
はい。
うん、じゃでも、この曲がかかった瞬間に、やっぱ客湧いたもんね。
あ、
うん、やっぱりあの、
アメリカのファンは、知ってる、ね。もう定番わかる
んですね。そうなんだよね。これね、すごくプロレスに合ってるっていうか、ロックンロールエキスペースにバッチリやね、俺のイメージだと。この曲がかかっただけで、あの二人の顔が思い浮かぶぐらいの、うん。俺からするとね。
なんか、本当にイメージにぴったりの曲もありますし、うん、昔のやつって、
うん。
しかもなんかその、使っていくうちに、その曲と、もう、その人って、うんたちを見てる思い出とか合体して、もうそれ以外もう、もう溶け合っちゃって、こう、うん、みたいな、ありますよね。
俺にとってはもうまさにそれだよ、この曲は。うん、あと、ミッドナイトエキスもそう、はい。うん。FTR の曲聴くと、
はい、
もう、懐かしく感じるもんね。
違う曲なのにです
か、ね、違う曲す、よく似てるからさ、わ、はい、ーって思うよね。リック・フレアのは知ってるよね。
はい、もちろん。
2001年、うちの旅
ですな。はいあれって、ベルト持ってる人が使っていい曲なんでしたっけ？
いや、あれは多分リックフレアだけだと思う。うん。ハリレースは違ったと思うけどな。
あ、違う、あれだ。ギャラクシーエクスプレスだ。
あ、そう、日本のやつは、ね。はい。そうそうそう。はい、あれは、NWA チャンピオンの時代、はい、全日本プロレスで使ってたのね、うん。これ有名だよね。これだって、WWE リックフレアが上がった時もこれ使ってた、
ねはい。はい、多分ずっとそうですね。
そうだ。
はい。
うんそんでさ、その時でさ、ミッドナイトエクスプレスとか、ダスイローですとか、リックフレアとかさ、
はい、
ロックンロールエクスプレスがさ、クロケットプロモーションつってさ、
はい、
どこだあれは何州ジョージアの上の、どかせちゃったあの辺の南部のテリトリーだったんだけど、
はい、
クロケットプロモーションっていうところで、があってさ、その時にもうみんないたんだよ。いいレスラーいっぱいいてさ、で、
ジムクロケットプロモーションです。
うん。
ミッドアトランティック地区。
そう、ミッドアトランティック地区。そうそうそうそう、そう。
ノースカロライナ州って書いてますかね。
ノースカロライナ
州。はい、
ノースカロライナ。
はいはいうん、いや、一緒で調べました。
うん。そんで、そこでさ、リック・ルードとさ、
はい、
リック・ルード。マニー・フェラナンデスっていうのがさ、はい、タッグチームでいてさ、はい、その時にウィー・ウィル・ロッキューって、
はい、
クイーンの、あれ使っててさ、
はい
その時に俺、この We Will Rock You 初めて聞いてさ、うわ、めちゃくちゃかっこいいなと思ってさ、そこで、この、すげえ有名な We Will Rock You をそこで覚えたんだよ、俺。
そちらで。
そこが発信で覚えたっていうね。
あの曲もなんかいろんな人が使ってますよね。
なんかあそうだね、メキシカンとかも使ってるよね。はい、
ゲレロ。
ああ、メキシカンね。そうそう。
今変わっちゃいましたけど、
ね、オリジナルに。うちもゲレロも使ってた
よね。はい
うんで、俺にとってみれば、マニーフェルナンデスとリックルードだな、うん。あのチーム良かったんだけどね。それで前に言ったさ、ブギーギマンいたじゃない。ブギーギマン、ジミーバリアントって。
ジミーバリアント。
前に話さなかったっけ一回かな。
一回ですかね。はい。
これがね、これの曲もすっごい好きでね、ザ・ボーイ・フロム・ニューヨーク・シティって知らない。
あ、僕聞いたことないかもしれないですね。
マンハッタントランスファーで有名なのかな、うん。で、オリジナルは違うんだけどね。これ、ボーイフロムニューヨークシティっていうのは、これまたね、ちょっと、すごいポップな曲で。
え、うん、そうなんですか。
だけど、これがブギウギマンにすげえ合っててね。
本当に流したいですもんね。
流したい、ねうん。あとはフリーバードね。やっぱり。
フリーバード、はい。
フリーバーズのね。フリーバード、フリーバードって、俺、これも大好きだな。フリーバーズさ、俺すっげえ好きだったんだけどさ、
はい、
全日本プロレスがさ、テリー・ゴーディしか呼ばないんだよね。それでさ、テリー・ゴーディがさ、一人で日本ばっかり来るもんだからさ。
はい。
フリーバーズ解散になっちゃったんだよね。
そうなんですか。
すごく恨んでんだよな。
全日本を恨んでるんですか。
全日本を恨んでる、ね。うん。あの、フリーバーズってあの、テリー・ゴーディ、マイケル・ヘイズ、バディ・ロバーツの3人が、
はい、
俺、むちゃくちゃ好きでね。それがあの、テリー・ゴーディしか全日本プロレスは呼ばなくて。
はい。テリー・ゴーディは本当なんか全日本の人みたいなイメージありますね。
それでなぜか、はい、パートナーにスティーブ・ウィリアムスとか
スティーブ・ウィリアムスいましたね。
作っちゃってさ。
はい。
何やってんだ、この野
郎。セットで呼んでくれと。
フリーバーズだろ、お前。っていう思ってたの、当時ね。マイケル・ヘイズももう、日本に行かないのか、やっぱり独自のね、
はい、
路線歩んじゃってね、自然解散だよ。
あ、そうなんです
か。伝説のチームは。あれ、全日本のせいよ。
あ、そうです。
恨んでるよ、俺は。
テリゴディだけ呼び続けたこと
を。恨んでるよ、俺は。フリーバーズが解散させられた。絶対原因あれだと思う、俺。
フリーバーズ入場曲は途中からマイケル・ヘイズ本人が歌うオリジナル曲に変更
って書いてます。バッドストリート US。
はい。
俺レコード持ってたよ。
あ、そうなんですか。大好きですね。
大好きだ、
うん、
マイケル・ヘイズが歌ってんだよ。
あ、そうですか。
多分自分で作ったんじゃないかな。
あ、そういうパターンも。自分でレコード。あるんですね。
作ったんじゃないかな。あとあれかな。これ有名だね。アイアンマン。
アイアンマン、はい。
ね、
はい、
ブラックサバスの。
はい。うん、
これも、ロードウォリアーズぴったりだったよね。
もうなんか、もうなんかなんですかね。ぴったりすぎて。
ね、これ逆に言えばこの曲でだいぶ、
はい、なんかイメージ
という
か。
有名になった一員でもあるよね。
イメージをこう後押ししましたよね。完全にこの音が。ね、はい、ね、
はい、うん。で、これ、あの、ブラックサバスさ、あの、ロードウォリアーズのイメージだからさ、アメリカの荒くれ者だな、
はい、
のバンドなんだろうなと思ってたらさ、はい、イギリスの人なんだね。
あ、そうなんですか。
知らない？
はい。
あの、この前亡くなった、何だっけ、あの人。あの、マローニーが出身地の、バーミンガムっていう、
バーミンガム、
ロンドンのバーミンガムの出身の人なのよ。何だっけ、あの人。ブラックサバスのボーカルの人。
オジオズボーン。
そう、オジオズボーン、オジオズボーン。はい、うん。オジオズボーンがね、アメリカのバーミンガムの、あ、イギリスのバーミンガムで出身の人だって、後々知って、
あ、本当っすね。なんか、ちょっと今調べてみましたけど、あの、うん、あの曲とちょっとイメージ違いますね。
そう
ですね。たたずまいが。
そのロードウォリアーズのイメージからいくとさ、この人が歌ってると思わなくない？
はい、ちょっと違いますね。
うん、だからロードウォリアーズからさ、このアイア、ブラックサーバーさ入ったからさ、はい、なんか、
あれみたいな。
そう、イメージが違うんだよね。だけど、あの、ブラックサーバーさ他の曲聴いてると、あの、ね、いい曲というか、クレイジーな曲がいっぱい
あった。あ、そうですね。
オジオズボーンのあの、パーソナルクレイジーなところに。うんうん、あの、オジオズボーン今年だよね、亡くなったのね。
なんか最近ニュース見ましたよね。
そうそうそう、はい、今年の初めぐらいかな。で、あの、マローニがね、同じバーミンガム出身でね、うん、あの、オジオズボーン捧げるエルボーやってね。あれは最初はそう言ってたな。
あ、そうか。
オジーエルボーだって。
あ、おう、そういうことですね。はいはいはい。
エルボー使ってた、ね、はい、使い始めたじゃない。
はい。あ、マッチョマンエルボーかと思ってました。
そう、あの、上にこうやって指さしてやったじゃん。はい、あれはオジーオズボーに捧げる、オジーエルボーらしい。そうそうそう。だからあの、あれはオジーエルボーだと思って
た。オジーエルボーとこれから認識するようにします。
そうそう。はい。あとさ、あの、俺が、一番最初に使ってた、シャープドレストマンってあるじゃない
？はい。
これあのね。
ジジトップですか？
そう、ジジトップの、はい。これね、あの、プロレスラーにね、すっごい好まれる曲なんだよな。
ああ、う
ん。あの、ファンタスティックスって全日本に来てたじゃない
？はい。
あれも、これ使ってたよね。
あ、そうなんですか？
シャープドレストマン使ってたよね。全日本で、ね。
ああ、そうなんですね、うん。
だけどその前で言うとね、ジミー・ガービンとかね。
はい。
あとは、ファビュラスワンズって知らない？
あ、わかんないです。
ロックンロールエクスプレスとかあの時代、あの、タックチームバイエリだった。
はい、はい、
で、あの、タックチームが山ほど出てきて、ファビュラスワンズとか、はい、あの、ファンタスティックスなんかもそうよ。はい、うん、あの時代に出てきて、ミッドナイトエクスプレスとか、フリーバース、ロードウォリアーズ、あの、なんか、タック
チームがめちゃくちゃ流行ってる時期があったね。
で、ファビュラスワンズっていうのは、
ね、はい。
それも、シャープドレス
を使ってて。これですか。そうそうそう、ああ、そうなんですね。あ、じゃあ結構多いんですね。
いや、 プロレスラーに大人気の曲
で。ああ、そうです
か。まあでも、理由はわかるよね。いい、その入場曲にぴったりの曲調だよね。
テンポもめっちゃいいですもんね。はい。
まあ俺もそう思って使ってたからね。
ちなみに、ゲドさんはあれなんで最初にこれにしようと思ったんですか？
やっぱりアメリカのプロレス見ててかな、はい、この曲、プロレス絶対最高だと思って使ったんだと思う。
先に使ってる人がいたのは知ってて。
知ってる
人。あ、知っててで使ってるんです、
ね、サブラス・バーンズとか、
はい、
うん、ジミー・ガビンなんかも使って。これだって、でもどっちかっていうと、詩はさ、シャープ・ドルスタマンなんだよね。かっこいい格好した男っていう、
はい、
曲なんだよ。歌詞を見てると、ダイヤモンド、指輪つけて、
はい、
ゴールドウォッチつけて、
はい、
小粋なハットをかぶって、すげえスーツ着てっていう詩なのよ。
はい、
だから、俺とは全然関係ない、ね。
本当は、ね。詩はちょっと引っ張ってないと思うんですね。
そうそうそう、そう、はい。だから、ファビュラス・ワンズとか、ジミー・ガービンっていうのは、はい、そっちのタイプのレスラーなの
よ。ああ、そうなんですか。
蝶ネクタイつけて。
はい。ちょっと紳士的なというか、そうそうそう、おしゃれ、おしゃれ。
そうそう。かっこいい格好をしてるっていう人たちがよく使ってたんだよね。う
ん、あ、そうなんですか、
ね、そうそうそうそう。だから、俺だけだね。そのコンセプトに乗っ取ってないで使ってたのね。
黄色いやつ。
そうそうそう。で、そのうち、なんか、オリエンタルテイストの曲になっちゃったりして、ね、コンセプトから外れまくってる。GG トップの意思からは全然違うとこ行ってるけど。
ゲドさんって曲変えたい人なんですか？いるじゃないですか。もう絶対曲変えない人と、まあ、武藤敬司みたいにほど節目節目で変えちゃう人とかいるじゃないですか。
いや、できれば、
はい、
俺は既存の曲で、自分の気に入ったというか、
はい、好きな曲を。
好きな曲をかけて出た方がテンション上がるなと思うよね。うん、
今、もう別になんかいろいろ許されれば GG トップで入りたいですか？
あ、そうだね。
あ、
うん、あと一個さ、日本のバンドで人間椅子って知らない？
はい、名前聞いたことある。
人間椅子って、はい、それの陰獣って曲があってさ。
はい、すごい名前ですね。
そうそう。
は
い、で、すごいハードコアなメロディーにさ、
はい、
日本の古来の言葉を乗せてる歌詞の曲なんだよね。
はい、
で、この曲は、例えば、俺がアメリカに行った時に、この曲使ったらウケるだろうとか思ったとことこともあったよね。そういうのもあるね。
あ、
うん、で、今ね、なんか、作るのが普通になってるもん、
ね。そうです ね。まあいろいろ、まあ配信とかが、前よりもやっぱり昔とは違うこう文化がね、ありますから、
うん、
そこが、まあ権利がね、うるさくなったというか、もともとね、著作権はあるんで、そこをブッチしてただけっていう話ですけど、昔は。ま
あ、どうなんだろうね、はい、あれね。だって、俺テレビで見てるからね。どういうことなんだろう、あれ。
テレビは著作権がまとめ払いなんですよ。
う
ん、
ああ、なるほど。
はい。まとめ払いなんで。
だから大丈夫なのかな。
はい。基本ある程度大丈夫なんですね。
今またじゃあ違う時代に突入したんだね。
そうです。
ね、
時代はもう完全に変わっちゃいました。はい。
なるほど。それでさ、テリー・ファンクがさ、
はい。
一回引退してさ、
はい。
あの人リック・フレアの、リック・フレアと構想で、復活したんだよね。
あ、そうなんですか。
一回引退したから、はい、これマニアの間ではさ、伝説の場面なんだけどさ、
はい、
こう、リック・フレアが、リッキー・スティンボートにベルトを明け渡してて、
はいはい、
それで、取り返したんだよね。その時にもう引退したテリー・ファンクが、解説したんだよね。で、リック・フレアがメルト手前出した時に、テリー・ファンクがおめでとうって、リングに上がってきて。
はい。
で、おい、リック、できれば、俺復活して、お前のこのベルトに挑戦してもいいかみたいな。リック・フレアが拒否るんだよね。
あ、
いや、それは無理だよって。それ、みんなチャレンジしてくれるやつは、それなりの実績を積んで、上がってきてんだから、お前引退してるのに、いきなりチャレンジするのは無理だって。そしたら、こう、テリーファンクが、 ごね出して。で、ボコるんだよね。
ごねてボコるんです
か？ボコるんだよ。で、そのなんていうのかな、その、マニアの間では、伝説のその場面なんだけど、誰がマニアなのかわからないけど、俺はあれはすごいなと思って、後にさ、
それどこのリングですか？
クロケットプロが WCW っていうふうに、名前が変わったぐらいかもしれないね。
え、クロケットプロが WCW なんですか？
そうよ。WCW に名前が変わるのよ。
そういうことですか？
クロケットプロモーションが、TBS、ターナーに、オーナーになって、それで WCW って名前に変わるのよ。
あ、そういうことですか？
過渡期ぐらいのとこだと思う。それが WCW の前身よ。
あ、そうなんです。すみません、勉強不足。
マンデーナイトロとかやってる頃は、もう、あれ、だいぶ経ってるからね。WCW になってから。エンダーブローとか出てきたのは、だいぶ経ってから。その、過渡期だね。そのぐらいなんだけど。で、リック・フレアが、後々にDVD かなんか、自分の DVD かなんか出して、で、何人かこう、俺のライバルみたいなので、語ってんだよね。その時にテリー・ファンクを、こう、リック・フレアが表したのは、テリー・ファンクは、なぜすごいかって言ったら、客を笑わした直後に泣かすことができる。
へえ。
そこがあいつは普通のレスラーじゃ絶対できないっつって、そこがテリーファンクのすごいとこだっつって。
へえ。
すげえな。これすごい話だなと思って。笑わした直後に泣かすことができるんだよ。
すごいっすね。
これすごいなと思って。だからそれをやったのがうまく、やったのがこの場面なんだ。
先ほどおっしゃってた場面なんですね。
最初テリファンが出てきて、冗談みたいな感じで、リックを次俺挑戦させてくれよって言ったら、リックレアが真面目な顔して拒否するわけよ。そしたら徐々にテリファンが怒ってくるわけよ。それで最終的にボコるんだよね。ほんで、最初は客が笑ってたんだよ。そんな冗談言ってみたいな。そしたら最終的に客が、リックレアが血だらけにされてボコられるもんだから、今度客が怒ったり泣いたりするわけよ。これのことだなと思ってさ。
すごいですね。揺さぶりがすごいですね。
いや、やっぱりね、これね、やっぱテリーファンクすごいんだろうね。俺が子供の頃さ、見ててさ、テリーファンクヒーローだったんだよね。で、こう、年重なってきて、実を言うとアメリカではテリーファンク、ほぼほぼヒールしかやってないのよ。
あ、そうなんですか？
そうなのよ。ベビーフェイスなんて、テキサスのアマリロぐらいしかやってないのよ。あと、全部、ヒールなんだよね。だから、その辺が、テリーファンクの逆にすごいとこだなと思って、俺がプロレスラーになってからでも、テリーファンクすげえなって思うっていうのが、ね、テリーファンクのすげえとこだなと思ってね。子供の頃は、ただのヒーローで、俺もここの職業になってからも、すげえ天才だって思うっていうことは、本当にすごいんだなって思わない。ね。
すごいですね。
すごいのよ。それでさ、その時に、リック・フレアと、構想、そっから構想が始まって、
復活して、
その時に使ってた曲がさ、すっげえかっこいいことで、それ、わかんなくて、タイトルわかんなくて。で、調べて。それで時間潰したんだけど。わかってね。The Man with Harmonica って
、ね。Man with Harmonica。
これ多分ね、西部劇の。
なんかの。BGM なんですね。
音楽だと思うんだよね。この曲がね、テリーファンクの、その時のテリーファンクに、むちゃくちゃ合っててね。むちゃくちゃかっこいいんだよね。西部劇の音楽で。で、テリーファンクが昔はさ、日本にいるときはスタジャンみたいなの着てさ、爽やかな感じで出てきたじゃん。
爽やかでしたね。
アメリカ行くとさ、ひげ生やしてさ、ぐちゃぐちゃな天狗の鳩被ってきて
さ。そうなんですか。
そうそう、綺麗な天狗の鳩じゃないのよ。潰れに潰れた天狗の鳩被って、 はい、あの、川のね。で、あの、ポンチョっていうの。
はい、あ、もう、うん、
あの、川の、はい、ええ、うん。で、あの、ローハイドつけて。
はい。
ほんで、あの、夜勤を持って、今、チェイズが持って
る。そうですよね、今、あの、うん、あれは全く同じですよね。もともと、
はい、テリファンカーを持ってた。
そうなんですね。
テリファンカー、あれを持って、そんで、来るわけよ。で、この音楽で出てくるわけよ。むちゃくちゃかっこいいな。テリーパンク。みんなついてきてるかな。俺世代のアメリカンプロレスマニアは。
あのお聞きの方はですね、あの、曲名を、うん、あの、ガッと調べて、すぐ再生しながら一緒に聴いていただくという、ね、あのパターンで。
YouTube 見ればね、出てくる。
あ、そうですか。
今でも、はい、テリーファンクとリックフレアしたらね、はい、その場面出てくる。
出てきますか。
出てくる。うん、それで最終的にさ、はい、リックフレアとさ、アイクイットマッチで決着つけるんだよ。
ああ、アイクイットマッチなんですね。
そうそうそう。すっげえかっこいいんだよ。で、あの、時のあの、テリーファンクもさ、そのさっきダスティローですけどさ、はい、あの、試合前にさ、インタビューみたいなさ、はい、インタビューみたいにやるんだよね、向こうは。で、あの、当時、ゲリーハートっていうマネージャーがテリーファンクについてて、はい、で、そいつがまたいい味出すんだけどさ、うん、テリーファンクもあの、喋りなんかかっこよくてね、うん、あの、お前はあの、ファーストクラスで、プライベートジェットで来るだろうが、俺は、エコノミークラスのあれで来るとかね。お前は、ゴールドウォッチを、ロレックスつけてるだろうが、俺、時計なんか持ってねえとかね。俺とお前は、水と油だ、みたいな。なんかね、すごく、古き良きアメリカンプロレスの、あの、感じで、俺は好きなんだ。
ちょっと僕ももうちょっと勉強してみます、なんか。
ちょっとね。
はい。
今見たら逆に面白いかも。
ああ、なんかそんな気しますね。うん、こう、味わいめっちゃ深そうですね。
そうそう、はい、あの、テリーファンクの凄さとかね。はい。リックレアの凄さはね、分かれば幸いだけど、ね、うん。
ちょっとじゃあ、あの、お聞きの皆さんもですね、まず曲を聴いていただいて。
そう。
はい。
その興味が湧いたらちょっ
と。テリーファンク対リックフレアを見ていただくと。
YouTube で見てくれるかもしれない。あとさ、
はい、
あの、カナダのさ、
カナダ、はい、
レスラーがさ、
はい、
好むバンドがあってさ、
あるんですか、
そう、はい、ホワイトゾンビっていう、ハードコア系なのかな、
はい、
うん、あの、ジェリコがさ、WAR で上がってる時にさ、使ってた曲もさ、
はい、
ホワイトゾンビの、
あ、そうですか、
サンダーキス65っていう曲でさ、俺それも、ものすごい好きだね。ジェリコの入場の時は必ず聴いてたよ、うん。いや、この曲かっこいいと思ってね、うん。
ホワイトゾンビはちょっと聴いたことあります。
うん、はい、で、あの、俺らが ECW 行った時にさ、はい、相手があの、ランスストームと、
はい、
あの、ジャスティン・クレディブルでさ、はい、時ランスストームを ECW でさ、あの、使ってた曲がさ、あの、ホワイトゾンビなのよ。
ホワイトゾンビだった
んですか。そう。あら、あれ、ジェリコもホワイトゾンビだったし、ランスもホワイトゾンビだったし、と思って。で、あの、その、ランスが使ったのは、エル・ファンタズマ&チキン・レース・オーラマとかっていう曲なんだけど、
はい、うん、これ。エル・ファンタズマって書いてあるんです。
そう。で、エル・ファンタズマもカナダ人じゃない。
はい。しかも、あの人の技、サンダーキッスですよね。は
い。あいつも絶対ホワイトゾンビ好きだよね。
確実ですね。なんか
絶対そうだよ、ね。
状況証拠が整いまくってます、
ね、うん、そうだよね。だから、なぜか、カナディアンの、
あ、そうなんですね。
ボーイズが、好むバンドなのかなと思ってさ。
あ、うん、でも結構、そこら辺の ECW 周りだとちょっと聞きますよね。
いや、ECW の周りも面白い曲いっぱいあるよね。
はい、うん。
あの、
エンターサンドマンとかですか。
エンターサンドマンそうだね。あれ有名だよね。
僕大好きですけど。
あの、ニューヨークヤンキースの人も使ってたんだよね。
あ、そうですか。
そう。だいたいピッチャーだ。クローザーの人かな。
ホワイトゾンビ版のエンターサンドマンとか聞いたことありますね。
あ、マジでそんなのあるんだ。
はい。
あとあれ、あの、RBD とかね。
ああ、そうですね。
ウォークってやつね、
うん。なんかそこら辺は結構僕好きで聞いてましたね。なんかそこら辺も来ると、
ね、はい。あれも、あの、なんかあの、 ECW の曲はなんかあの、イーストコーストのカルチャーだよね、あれ多分ね。
なんか独特というか、
ECW とかね。
っぽいですよね。
そうそう。はい。あれ多分あの、わざと、ああいう、なんていうのかな、カルチャー的なものを取り入れて、やってたんだろうね。で、空気感作ったんだろうね。
ちょっとハード系で。
ハードコアのね。
もう40分も喋っちゃいました。
あ、マジで。
これでもちょっと、あれですね、あの、この第2回をお願いします。これちょっとめっちゃ面白いですよね。
あ、マジで。
やっぱ入場曲いいっすよね。
ね、昔の、はい、ちょっと、俺が一人よがれなのかなと思うけど。
いやいや、全然一人よがれじゃないですよ。
これ、プレイリストにあげる？
プレイリストこれまたちょっと公開をお願いします、これ。はい。はい、
うん。
それをこう聞きながらじゃないと多分この今回の回がよくわかんない回になってしまう可能性もあるので、はい。一緒にお聞きになっていただきながら、うん、はい。プレイリストあげていただくということで。
温故知新ということで。
温故知新でございます。はい、でも一周して新しいというのもありますから。
そうだね。
はい、
うん。
じゃあちょっとそんな感じで第2回に行きたいということで、今回は締めたいと思います。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。